今日はですね、元気を失った時というお話をしたいと思うんですけども、今年1年のですね、教会のテーマはみんなで元気にというテーマで、あります。もう忘れたという人もいるかもしれませんけど、そりゃそうじゃったなみたいな、修法にね、毎週書いてあるんですよ、真ん中にね。見てください。愛する者にあなたの魂が恵まれているように、あなたが全ての面で恵まれ健康であるようにと祈っていますというのが今年の聖句なんですね。で、今年の前半はですね、みんなで元気になりましょうということで、聖書で教えている元気、心の元気、そして霊の元気、体の元気ということでですね、お話をいたしました。教会は元気の源である。神様は私たちが元気であることを願ってらっしゃるというような話をいたしました。で、この夏はですね、霊の結ぶ実というガラテヤの5章の22節と23節に出てまいります。私たちの品性をですね、神様が美しく整えてくださるというこの御霊の実ということについてお話をいたしました。御霊の実を結ぶことこそがですね、実は私たちの本当の意味での元気なんだと、ただがむしゃらに馬力があるということじゃないということをですね、言いたかったんです。元気というとですね、ただなんか何でもガンガンやるような感じに思いますが、聖書が言ってるのはそういうことじゃないです。もっと整えられてね、美しい元気さみたいなものがねあるというお話をいたしました。で、最後の仕上げで、これから8回シリーズでですね、この元気がなくなった時はどうしましょうというお話をしたいと思います、人間いつも元気じゃないですから。というか、元気じゃない時のが8割ぐらいです、大体ね。元気なのは2割ぐらいで、人によっても違うかもしれない。私は9割9分元気じゃないという人もいるかもしれないし、いや9割元気ですという人もいるかもしれませんが、元気じゃない時は必ずありますね。今年始まってもう9ヶ月10ヶ月目に入りますけど、ずっと元気だった人はおらんと思うんですよね。どっか調子が悪くなったり、具合が悪くなったり、気分が優れなかったり、いろいろあると思うんですね。で、聖書の中にもこの元気を失ってしまう、また元気をなくしてしまった人の話が出てくるんです。結構出てくるんですね。というか、元気じゃない人の話の方が多いかもしれません、意外に。で、この8回ぐらいになると思いますけども、元気を失った人の話をしたいと思います。やっと私の話が聞けるなと思った人もいるかもしれませんが、なんか元気の話をすると、なんかみんなすごい元気で、私だけ元気じゃないんじゃないかって思ってる人がいるみたいなんですよ。直接聞いたわけじゃないですけど、そういう雰囲気の人がいるんですね。なんか、ええな先生いつも元気そうでみたいなね、私も元気そうな顔、こう雰囲気で喋ってますけど、いつも元気なわけじゃないんですよ。今日は説教したくないなとかね、あるんですから、そう思わせないとこプロなんですよ。ありがとうございます。こんなところで拍手もらうと思いませんでしたけどね。元気を失った時に、しかしすごく大切なことがあるんですね。そういうお話をしたいと思います。今日は旧約聖書に出てくるヤコブという人のお話であります。クリスチャンの方はよく知ってらっしゃると思うんですけれども、ヤコブ、いきなりすごい絵で、僕が描いたんじゃないですよ、これは教団の教会学校のホームページにあったので拾ったんですけど、旧約聖書の創世記というところにですね、今のイスラエル人の一番最初の起源というかね、祖先になった人の話があります。アブラハムという人ですけど、そのアブラハムの息子がイサク、そしてそのイサクの息子が2人いたんです。これがこっち側の人がヤコブ、向こうがエサウです。で、この2人は実は双子だったんですね。でも、いわゆる二卵性双生児で、もう風貌も性格も全然違ってたんです。 で、ヤコブの方はお家でお母さんのお手伝いをしながら、どちらかというと、まあ、静かに、しかも、まあ、知恵が回るというかですね、賢くて、まあ、文化系インドア派っていう感じですかね、で兄のエサウの方は、彼は狩りを仕事にしてですね、もう朝から晩まで動物を追い回しているような人でありまして、残念ながらあんまりちょっとおつむの方は非常にこうシンプルな、ね、体育会系アウトドア派っていう感じの人なんですよ。兄弟でここまで違うかっていうね、しかも双子ですからであったということが、まあ、これちゃんと聖書に書いてあるんですね。である時この兄のエサウが、いつものように狩りをして、お腹を空かせて帰ってまいりました。でその時に弟のエサウは一日中うちにいてお母さんのお手伝いしているわけですから、豆を煮てですね、これ赤い豆だったと書いてあるんですけども、料理をしておりまして、で兄貴が帰ってきたんですね。で兄貴が帰ってきて、当然兄貴外で働いてるわけですからこれ食べられるんですけども、弟のエサウはです、ヤコブの方が、兄ちゃんあんた長男の権利を持ってるだろうと、ね、長男の権利俺に譲ってくれたらこの豆食わしてやってもいいって言ったんです。そもそもエサウ食べてもいいんですよ、働いてたんですか外で、ね、なのにエサウは長男の権利なんかやるやるって言ってですね、気軽にヤコブに、やると約束してしまったんです。まあ、このことは聖書にはエサウは長子の権利を軽んじたと書いてあるんですね。でもエサウはそんなね大したことじゃないと思ってたんですよ。こんな口約束ぐらいでね、先に生まれたのは俺だし、この家を支えてるのは俺だしと、まあ、自負も持ってたと思うんですけど、でもヤコブはまあちょっとしめしめとこう思ってたんですね。またその後しばらくして、父親のイサクが死にそうになりまして、このひげもじゃのじいさんが父親のイサクですね。で、この家にはですね、このイサクのさっきも言いましたけども、お父さんであるアブラハム、このアブラハムに神様から特別な約束が与えられてたんですね。この子孫のながやがて世界中に増え広がってですね、この世界を祝福する元いになるという、なんかちょっとこうおとぎ話みたいな感じの話ですけども、でそれはですね、この長男にその、まあ、祝福が、受け継がれていく、一子相伝というかですね、そういう約束になってたみたいなんです。でお父さんのイサクがもうだいぶ朦朧して、もう目も見えなくなってたんです。でお母さんのリベカまだ元気だったんです。大体そうですね、男は早くダメになりますね、奥さん元気です、この家も同じだったみたいで、で母親のリベカはこの次男のねヤコブを可愛がってたんです。よく似てたんです自分に、それでお家の手伝いもよくしてくれるし、で父親のイサクは兄のエサウの方を可愛がってたんですね。でリベカが母がですね、これはいいタイミングだった、お兄ちゃんがちょうど狩りに行ってたんです。で、あ、これはいいタイミングだからお父さんを騙してこの祝福を手に入れよう。で息子のヤコブを呼んでですね、ヤコブ今チャンスよ、お父さんもやばいから騙して、祝福を奪っちゃいましょう。いやいやお母さんそれは無理ですよと、お父さん確かに目は見えんけれども僕に触ったら肌はすべすべして兄ちゃんみたいに毛むくじゃらじゃないからバレちゃいますよ、大丈夫大丈夫、この辺に毛皮を貼ればいいんだ、ここにちゃんとねありますよね、それらしいもの貼ってありますけど、羊の毛皮を貼ってこう首と腕に貼ってですね、それで、しかもお父さんの好きな料理を作って、ね、手に持ってますよね、 あのバケツみたいな、あれお父さんの好きな料理なんですけど、で、お父さんとこ行って、お父さん、餌が来ましたって言ってね。で、お父さんもさすがに声が違うなって気がついたんですよ、耳は大丈夫だったんですね。目はダメだったんですけど、耳はよく聞こえたみたいで、声は餌みたいだなですね。まあちょっと来いちょっと来いって言って、で餌の服を着てたので、匂いは、餌だな、ちょっと来いちょっと触れてみ、触ってみて、この毛むくじゃらさは餌だな。相当お父さんおかしかったですね。感覚はかなりやばい状態だったと思いますけど、でイサクはすっかり騙されてですね、ヤコブを祝福しちゃったんです。創世記の27章というところに書いてあるんですけども、ああ私のこの香りは主が祝福された野の香りのようだ、すっかり騙される。どうか神が天の露と地の生み出す豊かなもの、穀物とブドウ酒をお前に与えてくださるように、多くの民がお前に仕え、多くの国民がお前にひれ伏す、お前は兄弟たちの主人となり、母の子らもお前にひれ伏す、お前を呪う者は呪われ、お前を祝福する者は祝福されるように、祝福しちゃったんですね。でそれ終わった後にイサクが狩りから帰ってきて料理を作ってお父さんとこ行ったんです。お父さん起きて私の獲物を食べて私を祝福してくださいと言ったんですが、イサクは、お前か、お前はお前がイサウなのか、さっき祝福もうしちゃったよ、ああ騙された、あれは弟のヤコブだったのか、ここで、じゃああれなしにしようと言えばいいと思いますね。あれはなしにして、じゃあお前もう一回やってやると言えばいいと思うんですけど、これダメなんですね。相当やっぱりこの祝福というのはですね、重たいものだったようです。まあ昔のことだからよく分かりませんけれども、どうも、もう一回やってしまったのはどうしようもないということで、エサウはこの父の言葉を聞くと悲痛な叫びを上げて激しく泣き、父に向かって言った、私のお父さん、私もこの私も祝福してください、聖書に書いてあるんです。イサクは言った、お前の弟が来て策略を使いお前の祝福を奪ってしまった、やられたって感じですね。結局エサウはこの祝福をいただくことはできませんでした。しかしですね、エサウはこの弟を憎むようになるわけですね。長子の権利を奪い、また祝福を奪ったこの弟のヤコブを憎むようになりました。聖書にはこう書いてあります。エサウはヤコブを憎むようになった、そして心の中で父の物日も遠くない、まあ父親はこの後亡くなるんですけれども、その時が来たら必ず弟のヤコブを殺してやる、兄弟で殺し合うというのはね、聖書の一番最初に出てくる話ですから恐ろしいですね。ところが上の息子のエサウのこと、この言葉が母リベカの耳に入ったと。で彼女は人をやってヤコブを呼び寄せて、大変です、エサウお兄さんがお前を殺して恨みを晴らそうとしています、私の子よ、今私の言うことをよく聞き、急いでハランに私の兄ラバンのところへ逃げて行きなさい、そしてお兄さんの怒りが収まるまでしばらくおじさんのところに置いてもらいなさい。リベカはこのエサウが怒っているということを聞いて、ヤコブを自分の実家に逃がそうとしたんです。これがその時の様子です。あの隅で怒ってますね、エサウが。すごい、この絵を描いた人はね、想像力がたくましいというか乏しいというか、でお母さんのリベカがね、ちょっとあたふたしてる感じがね。でもハランというのはですね、彼らが住んでいたところ、ベールシェバというあの下のとこですけど、なんと1000キロも離れて、ちょっと行ってくれやってるようなとこじゃないです、こっから東京まで800キロですから、栃木ぐらいまで、しかもね、新幹線も飛行機もない時代ですから、一人でとぼとぼ1000キロも旅していかなきゃいけないところですよ、 まあヤコブはそうなんていうかね、急転直下、それまでうまくやってね、しめしめ、もうこれで長男の権利も手に入れて、祝福も手に入れて、家の財産全部俺が引き受けてですね、兄貴叩き出して、我が家はこれで俺のものだと思ってたとこですよ。でも腕力は兄貴がありますから、もう命狙われてるということで怖くなって一人で逃げ出しちゃったわけです。これまでの作戦大失敗ですね。でその家を飛び出して、行った時のお話が今日のメインのお話で、創世記の28章の10節から、のところなんです。旧約聖書をお持ちの方は創世記の28章の10節から、読みますので、お開きください。持ってらっしゃらない方は私読みますのでお聞きください。創世記の28章の10節からですね。ここにその時の絵が出てくるんですけど、ヤコブはベールシェバを立ってハランへ向かった。とある場所に来た時日が沈んだので、そこで一夜を過ごすことにした。ヤコブはその場所にあった石を一つ取って枕にして、その場所に横たわった。すると彼は夢を見た。先端が天まで達する階段が地に向かって伸びており、しかも神の御使いたちがそれを登ったり下ったりしていた。見よ、主が傍らに立って言われた。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主である。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくであろう。地上の氏族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入る。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てない。ヤコブは眠りから覚めていった。まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だ。ヤコブは次の朝早く起きて、枕にしていた石を取り、それを記念碑として立て、先端に油を注いで、その場所をベテル、神の家と名付けた。もう少し続きますけれども、そこまでにしたいと思います。この我が家を一人飛び出しましてですね、とぼとぼと旅をしておりました。ベテルという、後になったところはですね、ここなんですね。だからそんなにも離れてないんですけども、1週間か10日ぐらい旅をしたところでしょうか。もうちょっとですか、1週間ぐらい旅をした時ですけれども、何にもないとこです、ベテルなんていうのはですね。日本はどこ行っても森や川がありますけど、この辺りっていうのは木が生えてるところが少ないようなとこですから、皆さんも中近東のね様子なんかテレビでご覧になると思いますけど、砂漠というよりもむしろこうなんて岩山みたいなとこなんですよ。本当にこの辺りはこう荒涼たる岩山が続くところなんですね。そういうところをこう人目を避けながら旅をしていくわけですけれども、家を出て数日経ってですね、日が沈んだからもう旅ができないというところで、石を一つ取って枕にしてね、石を枕に一人野宿ですよ、こんなことをしたことはなかったと思いますよ。この人はいつもぬくぬくとした布団でね、みんなに守られて暮らしてたわけじゃないですか。しかし兄に命を狙われて家を飛び出し、そして一人でこの星空の下で野宿ですよ。見上げれば満天の星空、でもこの辺り寒いです。冬、夜は零下ぐらい下がることもあるんですね。昼は40度、50度、夜は10度以下ですからね。そんなところで街灯一つで野宿をしておりました。 まあ、わびしかったでしょう。どんなこと考えてたんですかね。ああ、兄貴や親父を騙すんじゃなかったな。あんなことしても何一ついいことなかったな。ああ、帰って、お母さんの手料理食べたいなとかね、いろいろ考えたと思いますよ。ふかふかとした布団で寝たいなとか、兄貴がまた追っかけてくるんじゃないかなとか、まあ、いろんなことを考えながら、まあ、うとうとしておりました。その時にですね、夢を見た。その夢というのが、なんと天から階段がこっちに向かって伸びてたんですね。階段っていうのはだいたい低いとこから高いとこ行くんですね。これはこう天から階段がこっち来てたってですね。ちょっと変わった階段です。で、この絵は階段じゃなくてはしごになってます。で、まあ、言語はですね、階段とでもはしごでもどっちでもいいような言葉なんです。ですから、どっちでもいいですけども、いずれにしても、こっちから向かってんじゃなくて、向こうから来てたってですね。しかもその、まあ、はしごか階段かがありませんけれども、天使が、かわいい天使がね、こんなんかどうかわかりませんけど、こう上り下りをしてたという。そういう夢ですわ。ね。で、その夢を見て、おりました時に、なんと、主が傍らに立っている。この主というのは、まさにこのヤコブの家の神様ですね。彼のおじいちゃんであるアブラハムを呼び出して、そして祝福を約束してくださった神様です。この神様が彼の枕辺に立って、こう言われたんです。私はあなたの父祖アブラハムの神、イサクの神、主であると。自己紹介なさった。あなたが今横たわっているこの土地をあなたとあなたの子孫に与えると。この土地をあなたに与えよう。あなたの子孫は大地の砂粒のように多くなり、西へ東へ北へ南へと広がっていくだろう。地上の種族はすべてあなたとあなたの子孫によって祝福に入るわけですね。ものすごい壮大なこの約束をなさるわけですね。それだけではありません。見よ、私はあなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。私はあなたに約束したことを果たすまで決して見捨てないとですね、約束してくださった、ね、まあなんという不思議なことでありましょうか。たった一人で野宿をしておりましたときに、天からこちらに向かってくるはしごを見る。そして今まで聞いたこともないような声をですね、聞くわけです。この土地をあなたに与える。あなたの子孫は増え広がる。そのことを私が成し遂げる。あなたがどこへ行っても共にいて、決して見捨てることはないというふうにですね、この主なる神がお語りになったわけですね。で、このさっきちょっと言いましたけれども、先端が天まで達する階段が地に向かっているというのは、これはまあ一つの象徴だと思うんですね。ヤコブはもしかするとこの夜空に向かってね、叫んでたかもしれません。神様助けてください、なんで私こんなところで一人で旅しなきゃいけないんですか、あるいはああ私が悪うございました、兄貴と親父を騙したがゆえにこんなことになってしまってごめんなさいとかですね、言ったと思うんです。でも叫べども叫べども神様に声届かないんですね。神様遠くにおられるような気がしてたと思うんです。ところがこの幻は階段が彼の方に近づいてきてる。つまりこっちから行こうと思ってたけども、実は神様が彼のもとに近づいてきてくれているんだということをですね、表してたと思うんです。しかも神の御使いが登ったり下ったりしてる。つまり神の御使いが忙しく働いているということですよね。彼のところに来て彼を守り支えていると。彼はそれ知らなかったんですね。そして神様の声を聞く。何もないただの荒れ地だと思っていたけれども、実はここは神様は祝福してくださると約束された土地なんだということで、ヤコブは眠りから覚めてこう言いました。 まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった。彼は家から離れて、もうこの神様から離れてしまった。神様の祝福から離れてしまった。もう私は天涯孤独で誰も私を助けてくれる人はないと思ってたんですね。実はそうじゃないんだ。いや、神様ここにおられたんだということに気がついたんですね。そして恐れおののいていった。ここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。そうだ、ここは天の門だと。ここは神の家だと。神を恐れたんです、初めて彼は。家族と一緒にいた時には、彼にとってこの神様は、まあ家の神様というかね、家の宗教というか、彼とあまり個人的に関わられるような神様だとは思わなかったと思います。で、兄貴や父親を騙せたのは主を恐れる気持ちがなかったからなんですね。彼は家の祝福が大切だと欲しいという気持ちはしっかり強かった。でもそのために手段を選ばなかったわけですね。主を恐れてなかったんです。でもこの時に彼はこの幻を見て神様の声を聞いてもうブルブルと震えたわけですよ。ああ、神様は全部知っておられる、全部見ておられる。なんと恐ろしいんだろうというですね、神に対するこう深い畏敬の念を抱いてですね、なんと恐れ多い場所だろう、ここはまさしく神の家なんだ、何にもないこの砂漠のど真ん中は実は神の家なんだということに気がついて、翌朝この枕の石を取って記念碑として建ててですね、まあ、祭壇としてここを神の家と名付けたんですね。でこのベテルという町は今でもあるんです、ちゃんと。今でもベテルという町はあるんですよ、ね、これから3000年も4000年も経ってるんですけどね。ベトエルですね。ベトというのは家という意味です。ベツレヘムというのはベトレヘムでパンの家という意味ですが、 ベトエルは神、エルは神ですから神の家というですね、名前なんですね。その名前をつけたんです。まあ、町になったのはこんなだいぶ後ですよ。この時まだ何もないところですけれども、さあこの経験をねもう一度振り返ってみたいと思うんですけれども、まずヤコブはこの時ですね、元気を失ってました、ね、元気満タンで旅に出たわけじゃありません。初めて味わう挫折ですよ。兄と父を騙して長子の権利と祝福を得たけれども、結局何も持たずに家を出ていくことになってしまいましたね。何一つ手に入れることはなかったんです。まあしめしめとね、うまいことやって、それまで彼は自分の、まあ、知恵と策略で、まあ、お母さんにも助けも得てですね、うまいことやって、自分の欲しいものを手に入れることができたと思っていたでしょうけれども、ダメでした。まあ人生初めて味わう挫折だったと思います。また初めて味わう孤独ですね。これまでは両親と、まあ、気の合わないお兄ちゃんですが見守られてね、ぬくぬくと過ごしていた、たった一人で荒野の旅です。さぞ寂しかったことでしょう。そして初めて味わう虚しさですね。全身に疲れと寒さと痛みを感じながら夜空を眺めて、ね、石を枕に夜空を眺めるこの虚しさ、ね、涙がハラハラと流れ落ちてくるような感じじゃないですか、ね、まさにもう人生の絶頂からですね、こう奈落の底に突き落とされたような感じ。でもその時にこの幻を見、神様の声を聞いて、彼は学んだことがあるんです。こういう時だからこそ学んだ。何を学んだかというと、彼はまず自分について学んだんです。なお思い通りにはいかないなということを学んだんですね。自分で考えた通りにはいかないんだ。実はこの後 ヤコブはお母さんリベカの実家にハランに行ってですね、そこで何年も何年も苦労するんですよ。でも思い通りにいかないことばっかりなんです。でもヤコブは一度も諦めないんです。ヤコブっていう人はこの後諦めない人と呼ばれるようになるんですよ。ものすごいやっぱり変化するんですね。でこの時の経験はすごく大きかったと思うんです。自分で考えてやろうと思ったことは挫折するんだと、うまくいかないことがあるんだということを学んでるんですね。また一人では何もできないということも学んでるんです。まあこの孤独な荒れ野でね、もうその無力さに打ちひしがれてるわけですから。また大切なことは神様について学ぶんですね。初めて神という方がどういう方かということを学ぶわけです。自分の何でも思い通りに行って家族に守られていた時には神様は遠い存在で私にはあまり直接関係ないと思ってたし、また神様がどういう方かということは彼はよく知らなかったんです。でもこの元気を失って荒れ野で一人で石を枕に眠っている時に神を恐れることの大切さを学んだんです。さっきも言いましたようにね、神様は全部見ておられる、知っておられるんだと、神を恐れなきゃいけないということを学びました。そして神はどこにいても共におられるということを学ぶんですね。この荒れ野のど真ん中に天からはしごが、階段が自分に向かってきてる、天使が上り下りしてる、この幻っていうかこの夢はですね、彼が今からどこへ行っても何か困難を味わうたびに彼のこの頭にですね、この脳裏に浮かんできたと思いませんか皆さん、ね、どこへ行っても、まあ、石の枕はまた何度彼は抱えたか分かりませんけれども、ああ困ったな、辛いな、どうしようかなと思った時に、神様どうしたらいいんでしょうかと思った時に、きっとあ階段が僕のところに向かってきてる、ここに神様もおられる、そのことを彼は思い出したと思います。神様の方から自分に近づいて働いておられるんだという。自分が神様を探しているようだけどそうじゃないんだと、神様は私のところに来てくださってる、自分が呼んでるようだけど実は神様が私を呼んでおられるということをですね、この時彼は学んだと思います。そして神は自分を祝福しようとして、祝福しようと思っておられるということを学んだと思うんですね。神様が祝福してくださるということです。自分の力で獲得するんじゃなくて神様が祝福してくださらなければそれは本物の祝福にならないんだと、いやむしろつまずいてしまうんだということを学んだんですね。この荒れ野の体験があったからこそヤコブは、まあここにもたくさんあると思いますけれども、自分について学び神について学んだ。御言葉にはこうありますね。この聖書の言葉にはこうあります。ヤコブ自身の言葉で、まことに主がこの場所におられるのに私は知らなかった、いや私はこの言葉は意味が、まあ、意義深い言葉だと思いますね。主はおられるんですね。どこにいても神様はあなたと共にいらっしゃいます。でもそれに気がつかないんです。神様どこ行ってしまったんだろうか、ああ私のこと見捨ててしまったんじゃないだろうか、忘れてしまったんじゃないだろうか、いや私の方がかあもう大失敗して嘘をついちゃったりしたら神様から離れてしまったんじゃないかと、そう思った。でも違ったんですね。何にもないこの砂漠のど真ん中に主がおられたんだ、それを知らなかったんだ。それは彼がこの、まあ、挫折をした時に知ったことですね。挫折をしなければ彼はこの真理に気がつくことはなかったんです。お家にいてお母さんと一緒に豆だけ煮てる時にはね、こんなことは絶対に気がつかないですよ、ね、お母さんお父さんが神様共におられるからね、大丈夫だよ、ああ分かった分かった、ね、豆うめえな、ね、兄貴騙して親父騙してね。神様はどこにいるかなんてね、あんまりどうでもいいことだったと思うんですね。 でもまあ砂漠のど真ん中で遠くで野獣の声はするし、サソリは出てくるし、ヘビは出てくるし、まあその中で神様がここにおられるということに気がつくんですね。知らなかった。またここはなんと恐れ多い場所だろう。これはまさしく神の家である。ここは恐れ多い場所、神の家、神がいらっしゃるところだと。そんなこと思わなかったわけですから。荒涼たる、それこそ草木一本生えないような、ね、砂漠のど真ん中ですよ。でもこの夢を見、神様の声を聞いたときに現実が変えられたんですね。ああ、ここは神がおられるとか。これはですね、やはり元気を失って挫折したときだからこそ彼が知り得たことなんです。こういうことは、まあこれある意味、まあ、象徴的な出来事ですけれども、私たちの人生においても起こることなんです。私たちの見ている現実はどうでしょうか。それこそ荒涼たる砂漠のような現実かもしれないんですよ。無味乾燥で ね、たった一人で放り出されて、寒くて辛くて苦しくて、なんで私こんなとこで一人でガタガタ震えなきゃいけないんだろうかというようなことがありますよ、ね、でもその時にはここに神がおられるということに気づいてないんです。私たちの見ている現実は実は違う現実があるということなんです。そこに神がおられると気づいた時に、そこは神の家になるって言うんですよ。天国になるということです。つまり、ね、地獄のど真ん中が天国になるというような、ね、これがですね、この出来事ですよ。そして神様がこうおっしゃいました。見よ、私はあなたと共にいる、あなたと共にいると言われたんですよ、ね、神様はヤコブにあなたとって言われた。あなたの家じゃない、あなたの両親じゃない、あなたと共にいる。あなたがどこへ行っても私はあなたを守り、必ずこの土地に連れ帰る。あなたを、あなたをって繰り返し言われる。つまりこの経験を通してヤコブは、この神様は私の神だということを知るわけですよ。つまり私たちの信仰というのは、本当にこの挫折して元気を失って八方塞がりになった時に初めて神様と個人的につながるんですね。そういうことがないと神様はやっぱり遠い存在なんですよ。誰かの神様、どっかの神様、何かの神様、私の神様にならない。石を枕にしないとわからない真理というのがあるんです。今日帰って石で寝てみてください。まあ、おすすめしませんけど、おすすめしませんけどね。怪我はせんと思いますが痛いです、ね、キャンプでやったことありますけど、ね、そんな3分も持ちません。痛くてですね、元気を失うというか、まあ、挫折をするということはですね、誰も願わないことですよね。誰もそんなこんな目に遭いたいとは思ってない。でも神様という方は、その私たちにとって、まあ好ましくないこういう経験をも用いてですね、その時だからこそ私たちが知りうる真理を悟らせ、また神と私たちの信仰をしっかりと結びつけてくださるんだということなんです。元気を失った時にこそ与えられる元気というお話をいたしました。お祈りいたしましょう。天のお父様、今日は信仰の祖であるヤコブ、やがてイスラエルと名前を変えて、まさにこのイスラエル民族の祖となりましたヤコブの人生で最もつらかった夜のお話をいたしました。私たちにもこういう時がある。しかし神様はむしろこのような時こそ や、このような時でなければ知ることのできない真理を私たちにお明かしくださり、また私たちとの信仰をしっかり結びつけようとしておられることを感謝いたします。主よ、どうか一人お一人と本当にあなたはいつも共におられる、知らないだけである、ああ誠に主がこの場所におられるのに私は知らなかったと思うような信仰の体験与えられますように、そして神様はあなたをしっかりと見上げて、またあなたのお働きを覚えて、その守りを信じて歩むことができるように助けてください。元気を失った時こそ得られる本当のあなたからの元気をいただくことができますように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。失礼します。